の上で父なる神様からの罰を受けてくださったことを通して、その打たれた傷によって私たちは癒された、ここに愛があるんだと聖書は言うわけでありますけれども、今日はこのヨハネの15章の中に表されている神様の愛を受け取らせていただくことができたら、どこに愛があるのか、ご一緒にこの15章を通して受け取らせていただくことができたらと願っています。愛というときにですね、我が子に対する親の愛を思います。私も娘たちが歩みや瞳が小さいときにですね、こんなことを言ったことを思い出すわけでありますけど、お父さんは何も、こんなことを言いたいわけじゃないんだよ、ただ歩みのためを思って、まあ、瞳のためを思ってっていうようなことを言ったことがあるかななんて思いますけども、先週のですね、ベラカちょうど教団の聖書日課では、神言が開かれていますけれども、神言の22章には若者をその行く道にふさわしく教育せよ、そうすれば年老いてもそれから離れないという、その道にふさわしく、聖書は子供のためと言いながら、実は自分本位に私たち人間は傾きやすいものけれども、愛というのはどこまでも相手本位のものなんですよっていう、あなたのためを思ってっていうけれども、どこまでも相手本位、そしていつの間にか私が果たし得なかった夢を子供に負わせ、実は自己実現をしようとしてはいませんかっていう、そんな語りかけを聖書は私たちに語りかける、私たちを探る、私たちを探られるというようなことでもあるわけでありますけれども、そうした中でこのヨハネの15章、ここからこの朝はここにはどんな神の愛が描かれているのかということをご一緒に確認したいと願います。この箇所、イエス様が十字架を直前目前にした場面であります。弟子たちはそんなことを気づいていませんでした。誰がエルサレムに登ってイエス様が王になられた時に、ユダヤ人サダイ人にというようなことでありました。けれども、これまで主に従ってきた弟子たちだからこそ、イエス様はご自身の死を自覚しつつ、いろんなことの中にも3年半神職を共に従ってきた弟子たちだからこそとですね、このところで弟子たちに対する期待と愛を込めて説教をなさった、決別説教、それがこのヨハネの14章からイエス様がひざまずいてご自身で弟子たちの足を洗ったのが13章に記されていますけれども、17章までこの記されているわけであります。その後祈りに18章はなっていくわけでありますけれども、このところからっていう、先ほど愛というものは自分本位ではなく相手本位とこう申し上げましたけれども、でも聖書を見るときにですね、神様の愛というのは相手本位ですらないのかもしれません。弟子たちはこの後にイエス様を裏切ってちりぢりバラバラになって、そして十字架につけられたイエス様を見て、その弟子たちが抱いたイエス様がエルサレムで王になるときに、私はユダヤ人にサダイ人にというその 夢も破れて、そしてそればかりか弟子たちは私は主を裏切ったっていう、そういう重い心を抱いてガリラヤへと帰りました。ガリラヤに帰ると、再び漁をするために網を手に取るっていう、私なんてもうダメだっていう、いくらイエス様がよみがえられて、そのよみがえったイエス様を見させていただいて触れさせてもいただいたけれども、こんな主を裏切るような私のようなものがイエス様の弟子になる資格なんてとてもないですか。まあそんな中でですね、ところがイエス様はそんな弟子たちに、ガリラのほとりに焚き火を起こして、そして何か取れますか、何も取れません、網を船の右側に下ろしてごらんなさい、そして驚くばかりの魚が、そしてあれは主だとペテロは飛び込み、そしてイエス様を囲み、焚き火を囲みながら、あなたは私を愛するか、自分本位の上にですね、萎えた心、そしてそのことの上に夢もこう捨て去った弟子たちでありましたけれども、あなたは私を愛するか、あなたは私を愛するか、そして私の羊を養いなさいっていう、自分本位にさえ生きることができなくなっていた弟子たちけれども、イエス様は相手本位といいますか、弟子たち本位でもない、本当に神様本位というんでしょうか、神様がその人に抱いておられる計画がその人の上になされるように立ち上がらせてくださる、自分が自分を諦めたとして、自分の夢を捨てたとしても、主は決して私たち一人一人を捨てることをなさらず、その私たちに抱いてされている人生の計画の実現に向かって関わり続けてくださる、神様本位の愛を持ってっていう、本当の愛とは自分本位でも相手本位ですらなく、神様がその人に抱いている神様本位、神様の御心本位にその人が生きれるように助けてくださる。ヨハネの語る神の愛っていうのは、その愛に貫かれているわけですけれども、このところでどのように描かれているのかということをご一緒に見させていただきたく願っています。簡単にこのヨハネの15章でありますけれども、背景、主が最後の晩餐で語られた決別説教の一コマっていう、イエス様はご自身と弟子たちとの関係について、ブドウの木と枝に例えて語られました。私は誠のブドウの木、そしてあなた方はその枝であるという、この話からしますと、そのイエス様と私たちとの関係というものはどれほど親密なものか、どこまでがブドウの幹で、どこからが枝か、はい、ここからが、ここまでが幹ですよ、はい、ここからが枝ですよっていうのは、なかなか言いにくい、それほど親密な関係に私たちを招いてくださり、そうなんだとおっしゃってくださっているっていう、主は私たちにそんな関係を願ってくださっておられるっていう、私たちがどれほどイエス様に信頼し、 つながっていることを願い、喜ばれるのか、そのことを喜ばれるのか。青年の時のことを思い出します。統一教会から救われて、そして、おいこべ公教会の青年の交えの中で、そして時にですね、私恩恵に預かったことがありました。森山先生が、アメリカに宣教旅行に、あるいはカナダに宣教旅行にとか、韓国に宣教旅行にとかいう時にですね、カバン持ちで、行かせていただいたことがありました。光栄なことでもありますけれども、そうした中でですね、なんと宿泊するところもですね、同じ部屋なんですよね。同じ部屋 で変なこと寝言で言ってないかなとか思ったりですね、そんなことがあるとともに、一生懸命主に喜ばれるように、あるいはまた 森山先生に仕えるようにっていうようなことで頑張ってたんですけども、もうしんどくなってというか、もうどうにも自分の力では頑張ることができなくなって、言ったことがありました。先生、質問したいことがあるんですけども、って、私は主に愛されていることを感謝し、自分も主を愛したいと思いますと。でももう自分の力ではこれ以上どうにもできませんと。もし これを打開するためには、一つしか方法はないと思うと。先生、私はイエス様に甘えてもいいんでしょうか、ってそう質問しました。その時に森山先生は、ヨハネはどんな弟子か知ってるかねっていう、あの最後の晩餐の時にも、この中の一人が私を裏切ろうとしているっていう、その時にも、主よ、それは誰ですかとイエス様の胸に、自分をこう投げ出してと言いますか、甘えていいんだよって、本当にその言葉は私にとって救いでしたね。頑張らないといけないお方ではない、本当に甘えていい、寄り添ってお任せして良いお方なんだっていう、第一ヨハネの8章の18節には、愛には恐れがありません、全き愛は恐れを締め出します、なぜなら恐れには刑罰が伴っているからです、恐れる者の愛は全きものとなっていないのです、全き愛は恐れを締め出しますとありますけれども、私たちはどうでしょうか。神様の前に、イエス様の前に恐れの心を持って立っているでしょうか。いえ、愛されていることを、許されていることを受け取って、感謝を捧げているでしょうか。もし心に重荷があるいは責められる思いがあるとするなら、そうしたものが残っているとするなら、この礼拝を通して重荷を下ろさせていただきたいと願います。そうした中で、どこにこの箇所愛が描かれているのかっていうことですけれども、一つ目のポイントですけれども、どこに、このヨハネの15章、愛が、神の愛が描かれているのか。それは申すまでもなくと言いますか、皆さんの大好きな15章の16節ではないでしょうか。あなた方が私を選んだのではありません、私があなた方を選び、あなた方を任命したのです。それはあなた方が言って身を結び、そのあなた方の身が残るためであり、またあなた方が私の名によって父に求めるものは、何でも何でも父があなた方にお与えになるため。どこにこの15章、神の愛が描かれているんでしょうか。ここに描かれている16節に、明快だと思います。私はあなたの生涯を結実の生涯に、実り豊かな生涯にしたいんだ、しかも自分を潤すだけでなく、 人の必要さえも満たすことができるほどに豊かなものにあなたをしたいんだって、そのために私はあなたを選んだんだって、エレミヤ書の29章の11節には、私はあなた方のために立てている計画をよく知っている、それは災いではなく平安を与える計画であり、あなた方に将来と希望を与えるためのものだ。あなた自身を満たすのみならず、他者の必要さえも豊かに満たすことができる、そのような器にしたいんだ、そのために召したんだ。そしてそれは私があなたに与えた才能、性格、気質、時には弱さ、なんで僕には、なんで私にはこんなというようなことがあるかもしれません、弱さがこれがなければというような、それも含めて全部を益として用いて、あなたがあなたとして一番輝けるように、そのような計画を私は抱いてるんだ。お前はロボットではないんだ。この世は生産性、あるいは効率の追求を優先するあまり、一人一人の個性を否定し、ロボットのように扱う。そうしたことがなきにしもあらず、そうした中で心を痛めるという、そういう時代の中に生かされているお互いであることを思いますけれども、けれども私があなたを選んだんだという、その背景にはあなたの祈りを通して、他の人の祈りではなく、あなたが私に祈ってくれる、そのあなたの祈り、お前が考え、お前が心を用いて祈る、その祈りに応えてっていう、あなたがあなたらしく生き輝く形で、私はあなたの生涯を満ち足らせたいんだっていう、本当にまさに神様ならではの豊かな子に愛が描かれています。とともにこのところにですね、そんな私たちだからこそ、神様の愛を注がれている私たちだからこそ、心に留めなければならない大切なこともここに記されています。聖書はイエス・キリストは、私は誠のブドウの木、そしてあなた方はその枝ですと語られました。決して、自分一人でですね、高く天にそびえる私たちは糸すぎだとはイエス様は語っておられません。身をならせるもの、山口の開拓に使わされていたときに、主管者として南洋教会の平原先生っていう、平原先生が南洋教会街道建築をその時私がいる時になさいましたが、その中でですね、もう、先生の思いがこう込められた街道だったでした。その中で格別思いが込められていたのはこの十字架で、この何によって作られているかっていうと、柿の木によって。柿の本当に渋いというか、何というか、なんかすごい十字架なんですよね。身を、柿も身を鳴らせるわけでありますけれども、 まあ、柿であれば十字架のシンボルにも利用されるのかもしれませんけれども、ブドウの木は本当にブドウをならせる以外に何の役にも立たない、使い道がないっていう。ブドウの木はブドウを実らせる以外何の役にも、けれどもブドウを豊かに実らせるならどうかっていうと、どうでしょうか。ブドウは人を酔わせ、人を潤し、人を癒し、人を祝福することができる。ヨハネの2章にはカナの婚姻においてブドウ酒が用いられたことが紹介されています。けれども本当に身を実らせる以外に何の役にも、身を実らせることができなければどうだ、私はブドウの枝だ、私を見てくれで立派にですね葉を茂らせたとしても、どれほど立派に葉を茂らせたとしても意味がないっていう。それは聖書がですね、神の民、選びの民イスラエルをイチジクに例えておられる。でイエス様はイチジクのに実がなっていることを願ったけれども一つもなかったっていうような、あるいは1年、もう1年待ってくださいというような例えも語っておられますけれども、イチジクと同じようにどんなに立派に、たとえその枝がこのしなるほどに葉っぱをつけたとしても意味がない。それは、あなた方は世の光ですっていうイエス様が語られましたけれども、この街道の中でですね、イエス様があなた方は世の光ですと語られ、この街道の中で私たちが誰が一番イエス様の愛を受け取って輝いているかしら、清められているかしら、誰が一番光っているかしらって、この街道の中で比べたところで全く意味がないのと同じ。闇の中で輝いてこそ初めて光とされている意味が、いや、あの人には負けてるけど、あの人には私は恵みに生かされていることを勝ってるわとかって比べた、この教会の中で、街道の中で全く意味がないのと同じようにっていう。本当に実を結ぶことこそがブドウにおいて最も意味がある。合わせてですね、ブドウはどんなに頑張っても、枝はですね、どんなに頑張っても自分の力で実を結ばせることができるかって。枝さん、ブドウを一つこう結んでほしいんだけれども。鶏に卵を一つ産んでほしいんだけど、ちょっと待ってくださいね。ポコッと枝にですね、じゃあちょっと待ってくださいね。って言ってポンとですね、ブドウの房が、はい、つきました。どうぞと言えるかというと、それはありえません。ブドウの実はブドウの木の命の結実、ブドウの木の命の結実がブドウであって、ブドウの幹につながることを通してでなければ実を結ぶことはできない。ちょっとここは開かさせていただきたいと思うんですけど、同様にキリスト者にとって イエス様につながる私たちはどうかっていうと、イエス様の命、神様の命の結実は御霊の実しか私たちに結ばせることはできないんですね。イエス様に私たちがつながるときに、私たちは御霊の実を結ぶ。新約聖書のガラテヤ人の手紙の、皆さん、5章を開きたいとよろしいでしょうか。ガラテヤ人の手紙の5章。ガラテヤ人への手紙の5章。22節371ページ。イエス様の命、イエス様につながる私たち、イエス様につながっているがゆえに、聖霊様が私たちにの生涯において結ばせるものは何かというと、ここに記されています。ご一緒に読んでみましょうか。22節、23節、3、はい。しかし、御霊の実は、愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制です。はい、そこまで。キリスト者は、イエス様の命の現れである御霊の実を結ぶ。それがここに描かれている。実はイエス様の命が目に見える形になって現れたものが、愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、忠実、柔和、自制であって、これを私たちは結ばさせていただくことができるんだっていう。でそれに対してイエス様とつながっているんではなくて、それに対してこの世とつながるときに肉が結ばせるものは何かと言うなら、それが19節、ご一緒に読んでもらう。19節読みましょう。3、はい。肉の行いは明白であって、次のようなものです。不貧困、汚れ、公職、偶像礼拝、魔術、敵意、争い、そねみ、憤り、党派心、分裂、分派、妬み、酩酊、遊興。はい。これらがもし私たちの生涯に結んでいるとするなら、不貧困、汚れ、公職、偶像礼拝、魔術、敵、争い、そねみ、憤り、党派心、分裂、分派、妬み、こうしたものが私たちの生涯に結ばれているなら、それはイエス様によって、イエス様とつながっているから、あなたがイエス様につながっているから結んだものですよ、ではない。この世とつながっているときに、この世に心を開き、価値観にとらわれるときに、この肉の、こうしたものが現れてくるっていう。私たちはどんな実を結ばせているのかっていう。神様との関係はどうなのかという時にですね、自分と神様との関係を点検できるこの結ぶ実というのは、まさに本当に否定しえないリトマス試験紙といいますか、どんな実が私の生涯になっているか。命ですから、それ以外のものを結ばせることはできない。自然とそこにつながっていたら、その実を結ぶようになるということ。さあ、最後に、今日の結論ですけれども、どこに愛があるのか。今 ご一緒したいことであります。ここに愛があると、人間の愛でもなく、神様の愛、ここにという神様の愛はどこに描かれているのかという時にですね、ヨハネの福音書の15章の2節に書いていただいて、15章、ヨハネごめんなさいね、15章に書いていただいて、どこに愛があるのか、2節に目を留めさせていただきたいと思います。ご一緒にお読みしましょう。3、はい。私の枝で実を結ばない者は皆、父がそれを取り除き、実を結ぶ者は皆、もっと多く実を結ぶために刈り込みをなさいます。はい、ありがとうございます。2節に目を留めさせていただきたいという、特に刈り込みという表現がここにありますけれども、イエス様がブドウの幹であり、私たちが枝とイエス様は例えられました。そして農夫は天の父なる神だとおっしゃられました。で、イスラエルにおいてですね、ブドウはどのように栽培されるのかと、イスラエルにおいてブドウはどのように栽培されるのかっていうと、地面を這わせる、この、棚、ブドウ棚を作ってね、ブドウ棚にこうでブドウを作るわけではないんです。イスラエルにおいてはブドウをならせるときに地面を這わせる。でそれゆえに虫がつきやすく群れたり、まあ、病気にかかると一発でやられてしまうと。それでですね、あのブドウ園の農夫が、主人がまずすることは何かっていうと、地面にブドウ園にですね、大きな石が顔を出しているとですね、それを掘り出して、この畑の上に置くという、なんか山口県の修法堂みたいな、秋吉台みたいな、そんな感じですか。そしてですね、その石の岩の上に枝を乗っけるっていう、ブドウの枝を乗っけるっていうんですか。でもブドウは、枝はどうかっていうと、まあ石子ではないんですけれども、枝からブドウって根を出すのご存知ですか。枝から根が出るんですね。で石子でしたら何ていうかっていうと、株があって、こう出そうとする、これランナーっていう、ランナーといって、このランナーは放っておくと子株を作ろうとするって、で子株ができると今度孫株を、ランナーを出して孫株を出すっていうような、そんな、ことで、で、このブドウはそこまでこう勢いが根にあるわけではないんですけど、でも放っておくと地面を這うブドウは茨を抱き込み、そうすると病気にかかりやすくなり、おまけに枝から出る根は、ブドウを結ぶ以外のところに栄養を費やすっていう。石子の場合はどうかっていうと、親株があってランナーが出て子株を作ろうとする、この時にですね、出たらどうするかって切るんですって。阪神コーチングにですね、来られている家の教会のリーダーの方が自家菜園をしておられて、そして石子を植えられてね、これでね、青々と葉っぱが実って、そして次から次へと親株があって子株が、そして孫株もできて、もう葉っぱが青々と、うわーもうどうしましょうって、今年の収穫は どれほど大きいのかしらって期待したわけですけども、その年はイチゴは取れなかった。どうして、ランナー切りましたかって言うと、実に 流れるところの養分が子株や孫株を作るために、良いところでそのランナーというのは切って、その子株や孫株は来年の親株にするために別に育てなければならないそうですけれども、まあ、ブドウもそれとですね、原理が似ているわけですけれども、枝から出る根がですね、地面をつかもうとするっていう、茨を抱き込もうとするときにどうするかっていうと、枝を、ブドウの枝を、地面に落ちている枝を持ち上げるって。枝を持ち上げる。持ち上げるとどうなるかって言ったら、根が、脇から出ようとする根が引きちぎられる。つるは、茨を抱き込もうとするつるは切られる。持ち上げることによって、岩からずりをした枝をもう一度持ち上げて、地面とのその関係をちぎって岩に置いてやるっていう。その結果、イスラエルのブドウは豊かな収穫期を迎えるっていう。で、ここでですね、この2節に記されている父は農夫で、私の枝で実を結ばないものはも、皆父がそれを取り除き、結ぶものは皆もっと多くを実を結ぶために刈り込みをなさいますという、この刈り込みという言葉なんですけど、新改訳聖書では刈り込みと訳されていますけども、公約聖書あるいは共同訳聖書を持っていらっしゃる方ありますか。この聖書にはですね、手を入れると手入れをなさると記されています。父は手入れをなさる。じゃあ手入れをするということはどういうことかというと、持ち上げるということ。持ち上げるならどうなるかというと、根は、脇のところから出た根は引きちぎられ、茨を抱え込もうとするつるは、ちぎられて。でもそれをしなければ病気にかかったり、葉っぱばかりが大きくなってしまう、実がつかない。私はブドウの枝です、見てください、私のこの葉っぱ、私すごいでしょ、葉っぱがどこに実があるんですか。いや、実ですか、調べてみたところ、どこにも実がない、葉っぱばっかりが、私ばっかりが大きくなって。もちろんですね、刈り込みをなさる、刈り込みという意味もあるわけですけど、その刈り込むのは何かっていうと、収穫が終わった後、来年のために手入れをする、それは刈り込む。でも実がなる前は引き上げるっていう、そして地面をつかもうとする、それを切り離すっていう。そしてイエス様は、私たち、あなた方の生涯は、あなた方はブドウの枝のようなものなんだと語られた。この居場所がいい、こここそが私の居場所っていう、誰にも邪魔されたくない、ここに根を張って、この環境に、この状況の中で心が、神様は時にですね、突然その状況から私たちを引き離そうとするようなことをなさることがあるかもしれません。許されることがあるかもしれません。持ち上げようとされるっていう、高い地位に、あるいは重い責任に、違う場所に、環境に、神様なんでですか、この本当に心地よいこのところ最高なのに、なんでそんなことをされるんですか。それはあなたが豊かに実を結ぶようになるために、本来神様が私たちに託してくださっているその使命を私たちが果たすことができるように、神様は時に私たちの生涯に手入れをなさる。どこに愛があるんですか、この聖書の箇所のどこに愛があって、どこに描かれているのか、 父は刈り込みをなさる、手入れをなさる、持ち上げられる、ここに愛がある。神様の愛は自分本位ではなく、相手本位、あなた本位でも時にない場合がある。神様の愛はもっと深く、もっと高く、決してあなたの可能性を諦めることをなさらず、あなたを信じて、あなたが豊かに身を結ばせることができるように関わってくださる、持ち上げてくださるっていう。最後に、私がイエス様を信じて間もない頃に、羽鳥明先生っていう、ラジオ牧師が、羽鳥先生が語っておられたメッセージが印象深く残っています。有名な庭師がですね、剪定をこれからすることになったっていう、その庭はその有名な、剪定師に任されている。もう何年も、そのですから剪定するのは思いつきではないんですよね。庭を全部を見て、その木を見てっていう、剪定をっていうところが、なんと剪定をしようとする木に、これから小鳥がですね、卵を産みつけようと、せっせとこう巣を作ろうとする。でそれを見た庭師はどうかって言ったら、産んでしまってからでは遅いって。その枝のですね、この集めている、巣の草を取ってしまう。でもう一回作ろうとして、同じように。もう一回作ろうとして、かわいそうだから、まあここはって、こう、じゃあこのものにしとこうかと言うと、そうではなく、もう一度取ってしまう。本当にその鳥にとって安全な場所、無事に、ヒナを、卵を産み、ヒナを産むことができるところに変えることができるように。途中でやめるかっていうと、そうではない。神様の愛は本当に私たちの思い計る以上に深くて恵み豊かですから、天国に帰った時に必ず、ああこのことのためだったんだなっていう。神様はあなたのために豊かな計画を持っておられます。それを諦めることはなさいません。どこに神の愛があるんですか？手入れをなさいます。ここに愛があります。お祈りいたしましょう。ご一緒に、そのところをそれぞれ神様の前にお祈りいたしましょう。